スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。だけどスノーさんおりません。お届けしますのはハンスケと
小関と
高野です。
ということで、主はおりませんが、今週はこの3人でお届けしたいと思います。
はい、
私はもう毎回でございますが、今年になって初めて、個人照明の撮影今日行ってまいりまして、
はい、
まあ社員さんの人と一緒に行ったので一人ではなかったんですが、200人ぐらい、一人一人、背景紙の前で撮るんですが、世話しないんだねっていうのがよくわかりました。
あれなんか今季節なんですかね。他でもちらほらそういう話聞くんですけど、
うん、
10月入ってるのかな。
なのかもしれないですね。多分これぐらいの時期に去年も確か他の人がわさわさとやってたような気がします。多分これぐらいの時期にやるんじゃないですか。どこもわかんないですが、まあね、一人一分かけたらアウトみたいな、そんな感じです。なんか俺遅いからすっごい煽られまくりましたね。
もう、で免許の更新とかは本当そん、
ね、あ、そうだね、
流れ作業ですもんね。
そう言われたらそうだね。
あんな感じなのかな。
あんな感じかも。1人3カットか4カットずつぐらい撮っていくんですけど、もう本当に、はい、パシャパシャパシャパシャパシャパシャ、はい、次の人みたいなぐらいなレベルの感じですね。だけどなんかネクタイ曲がってたり髪の毛が目隠れてたりみたいなので、もうちょっとこうしてこうしてみたいなのをしながらやってると、あっちゅう間に1分なんて経ってしまうわけで、
そうですね、
すっげえ世話しない作業だったというのがよくわかりました。まあそんな感じでございますが、お二人はどんな感じですか。
いや、なんか写真展ぶらついたりとかしてるけど、本人が全然写真撮ってない。
あ、結構見に行ってんの。
あの、先週末ようやくあのスノーさんの最終日に、
あ、行けたんだ。
どうにか駆け込みで行けて、
ほうほう、
でそのついでになんだっけ、ニコンサロン行ったりとか、
うん、
あの界隈ブラブラして帰ってきました。
なんかいいのありました。
あのプラチナやっててですね、
ちょうどプラチナ、
プラチナプリント、
はいはいはい、
うん、でなんかあのロシアとか なんだっけウクライナの人なのかな、
お
のが写の写真展って言って、なんか本当にこうモスクワとかあの辺のだだっ広いところ、
うん、
ただトーンとなんだプラチナで撮りましたっていう感じで。
へえ、綺麗なの。
単純に綺麗なんで、目の保養ですねあれは。
あ、なるほどね。他にはどれぐらい回ったの。何回したくらい
出たのがね、ちょっと遅かったんですよ、
うんうん、
昼ぐらいまで病院行ってて、でそれでそれともう一本、だから都合3カ所かな、
須野さんとか入れて。
そうですね。
ほうほう、そうか、
な感じでぶらついて、うん、その時にカメラも持ってってんのに何にも撮ってないし、でその後なんだっけ、うん、うちの地元の方が祭りだったんで、
ほうほう、
屋台でなんかビール飲んだりとか飲み食いして、気がつくと写真撮ってないっていう。
そんなもんなんだ。
そんな感じです。
でもそういう時あるよね。
はい。
うん、高野さんは？
私はあの最近日本海の方に家族で出かけたので、その時にいっぱい撮ったり、あとは久々にあの周辺の撮るのを再開したりとかですね。
ほうほう、
まあ、やっぱり季節が良くなったというので、
うん、
まあ、季節が悪い時にも撮りに行かなきゃいけないと思いつつも、
うん、
うん、あの写真もしっかり、うん、撮ってるかなという感じですけども、 はい、
季節的にどうですか、もう寒くなってきてる感じ。
朝晩だけですね。昼間は結構暑かったり、でも今日なんかはまあ日差しあっても涼しいかなというか。
あ、そんな感じなんだ、
う
ん、
まあでもうちの周辺ではあの雲海がもう出てきてるんで、
お
う
お
う、写真撮る人はそのあたりをね、みんな行くのに大変みたいですけど。
でもあの雲海って冬とかじゃないの？違うの？
いや、もう秋ぐらいからありますね。
出てるんだ。あ、そうなんだ。
それで秋から冬、真冬になると帰って出ない、なんか温度差が10度以上ないと出ないみたいで、で、しかもね、あんまり雨の日とかはダメだし、ちょうどいい天気じゃないといけないんでね。
で、今ぐらいがもしかしたら一番いいぐらい。
そうですね、今ぐらいでしょうね。
なるほどね。
うちの、まあ別に竹田城行かなくても、うちの周りでも雲海になってるし。
あ、そうなの？
雲海下から見てるみたいな。まあ、朝とか出かける頃にもうなんか晴れてきてる感じで、ちょっと山の向こうに雲海っぽいとこがあるなっていう感じなんですけど。
そっか、朝の早い時間とかだけなんだっけ。
そうですね、はいはい、だからもう本当夜の暗い間に山登っとかないとね、はあはあ、いけないみたいでね、
はい、ということで、はい、まあ、こんな私たちでございますが、今週は、まず一つニュースをご紹介して、水平について、水平についてなんだっていう感じがしますが、瞬時に水平を出せますかというようなことでお話をしていきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで今週は、イレギュラーな収録となっておりまして、10月18日の火曜日の23時44分に収録をしております。で、ここで私ちょっと前に帰ってきたんですが、ツイッターで、何人かの方からお寄せいただいているのが、キヤノンの 1DX が発表。これいつ出たの？
今日発表みたいですね。私もまだ全然チェックしてないんですけど、
6時間前になってますね。この
なんと、
はい、
見てもらったのが、1DS、 ごめんなさいね、で違うか、
X になったんですね。
1DX
で、あととうとうあの APS-H がなくなりました。
うわ、マジで。あ、ないのも。あ、でも
フルサイズになって、
うん、
で高速連射。
ああ、そうか、
12コマ切れるそうです。
あ、フルサイズで12コマ、
うん、どこまでフルで出る、フルスピード出るか分かんないですけどね、テストしないと。
そうですね。あ、そういうことか。もう 1DS と 1D と一つにまとまっちゃったっていうことね。
だからなんか足して2で割ったみたいな感じで。
なるほどね、
なってるようです。
センサーが1810万画素、フルサイズで CMOS に、DIGIC5 プラス。なんだそれ。DIGIC4 より14倍高速なデュアル DIGIC5 プラス。ほう。AF 処理に DIGIC4 も搭載する3エンジン。なんだそりゃ。わかんないや。JPEG では14フレームパーセカンド、ローで12フレームパーセカンド。
おお、もじゃあもっと早いんだ。そう。あ、でもミラーアップ前提になってるから、
うん、
ライブビューででも撮れってことですかね。
おお、
ミラー上げっぱなしで14コマって何に使うんだろう。
わからん。14コマか。
うん。
おー、14コマ、それいいね。 いいねって言っても14個は何使うんだろうって言われたら何だろうって感じもするけど、オートフォーカス61点だって、シックスモードを搭載ってなんだ。
またなんかエリア切ったりとかそういうのの分布が違うとかね。
あ、そういうことか。感度が常用 ISO100 から51200だって。拡張により ISO50 から204800。204800ってどんな感度よ。真っ暗闇で撮れるぐらいな感じ、これ。
お星様がね。
そうですね。それこそ昔のろうそくの光で撮れるのみたいな、あれを字で言ってるような感じですね。
これ5万。
ほとんど視界が効かない暗い状況にも対応できる。
人の目で見れないものが映るかもしれないね。
うん。ピント合わせどうするんでしょうね。
ああ、そうだよね。
幽霊とか。
補助光をつけてフラッシュ使わないみたいな、そんなことかね。だって今のなんだっけ12800とかそれぐらいのやつでも3200とかもう全然普通で使えるとか言うもんね。これ51200までいったら25600ぐらいの感度が常用で使えてきたりするのかな。すげえな。
薄暗いとこで動体撮れるっていうのがでかいでしょうね、多分。そうすると。
あ、なるほどね。
高速のシャッター切れるから止まりますよね、人。
ああ、そうか。暗闇で人止められる。
すごい
な。それはすごいな。うん、一方、動画撮影はフル HD、720p であれば、50p、60p って何これ。
フレーム数ですね。
フレーム数な
の ?1 秒に50コマ。
あれテレビって何
なの？テレビが、一般的なテレビが30で、
30か。
で、映画が24コマですよね。
なんと。すごいね。
だから60フレームまで行くと、あ、でも、なんだろう。ゲームとかはだいたい今60フレーム基本になってる。かな。
あ、そうなんだ。動画のフルサイズ4ギガ制限を回避するとみ、
タイムコード取れるようになるっていうのは大きいのかな、編集屋さんには。なんかね、ドラマとかショートムービーなんかで EOS 使って撮ってる、随分もうあちこちで見るようになりましたもんね。
大俊二さんが撮ってた頃みた
い。ああ、そうなんだ。
ええ、大俊二さん、テレビで出てた時カメラで一生懸命撮ってました。
もう30分制限があるんだね。4ギガ超えないようにということみたいだけど、背面液晶 3.2 インチの104万ドット、これどうなんだ。これはそんなにびっくりするような数字じゃない。
変わってないのかな。細かくはなってると思いますけど。
うわぁ、これデュアル CF できたね。
本当だ。CF、デュアル CF。
SD なくなったんですよね。
ね
え。
だから、それで、いいっていう人と悪いっていう人と今分かれてる
んだ
ろうね。iFi 使ってる人なんかは SD 使えないと不便なんて困るっていうし、速さ最優先の人は CF。
つながった？
始まりました。
なんかブチッと切れちゃった、
うん、
そっか、速さ優先の人だったら CF だろうしね。僕でも両方使えたからよかったんだけどな。急ぎに早いく撮りたいとき CF 使って、スナップなんかで数撮れればいいやっていうときに SD に切り替えてみたいな、そんな使い方ができたのでよかったんだけど、まあ両方 CF になったということですね。ギガビットイーサーついてんの？すごいな。
使うんだかいまいちよくわかんないですね。
うーん、
あれか、新聞屋さん、
うーん、
新聞屋さんの伝送とか、そんぐらいしか思い浮かばないですけど。
ボディ単体で65万くらいだって。まあ、触ることもないだろうなって感じ
で。D1 がそんな感じでしたよね。最初のニコンの。確かあれが65万って出て、他の100万だ、200万だって言ってたデジタル一眼が、すごい一気に普及するきっかけになったっていう。確かあれが60万だか65万だったんですよ。
これ、写真見れてる？
写真って言いますと。
ボディの絵今見れてる状態？
今公式見てます。
このさ、グリップとレンズの間にボタン4つあるじゃん。縦に2つ、横に2つ。
はいはい。
これ何？
マルチファンクションって言ってから何かしらこう割り当てできるようになってんでしょうね。でもこの位置結構ボタンあると便利で、
握った手をちょっと伸ばすみたいな感じか。
そうですね。昔のプレビューボタンとかミラーアップボタンこの辺に、
ああはいはい、あったよね。
よくついてましたからね。
すごいな。
これを押しながらなんかするとなんかなる。なんか
多分マルチファンクションつってからいろいろ割り当てはできるようにはなってんだと思うんですよ。でも片っぽはあれですね、プレビューですね。
あ、やっぱそうなんだ。
横位置の方は。なんか普通に握りやすそうで。
なんかちっちゃい感じ。
いや、でもこれでっかいっすよ。
でっかいし、指がいくらってこと
なんだ。だからね、最初で
かい。EOS の7がでっかくなった感じなんですかね。
なるほどね。
でも 7D にしても 60D にしてもなんか割と新しい世代の EOS っぽい感じで。随分操作系変わった割にはまあそれなりに手に馴染むような感じではあったんで。でも、売れるんじゃないですかね、EOS の。YK 持ってた人、ずっと買い替え待ってた人多いでしょうから。
ですよね。ほんででもあれだね、センサーいっぱい増えたとか言うけど、相変わらず中央にぐちゃっと寄ってるんだね。ほんでまたこれよくわかんないあれだね、この対応してるレンズによってグループがぐちゃぐちゃぐちゃ、こんなん把握しきれんよね。
そうですね。なんか適当にこのぐらいって感じ。
な感じになっちゃうよね、きっとね。
ですか。
なるほどね。まあ、こんなものが出てきますということで、これ来年3月とかって書いてあるね。もうちょっと先なんだね。
来年オリンピックなんでしたっけ。
なるほどね。
そうか。
じゃあいろいろ出てくるん
だよね。冬季五輪合わせで多分プロ用にある程度流して、その後で正式に発売っていう流れになるんじゃないですかね。
なるほどね。そうか。
だから多分ニコンもなんか出してくると思います。
かもしれないですね。かもしれないというか出てくるんでしょうね。なるほど、そういうことか。ということで、かわいそうなことに APS-H なくなりました。俺のがでも最後でもないんだよね。なんか中途半端だな。
ワンディマーク4まで出ましたかね。一応
4が最後になったっていうことでね。まあでも H 半端っちゃ半端だったもんね。 なんかフルサイズでもないし APS-H、APS のレンズ使えないしみたいな、なんかちょっと中途半端な感じはしていたので、まあなくなるんじゃないかなっていうのもあったんですが、これ今背面見ましたけど、背面もなんかやったらボタンいっぱい増えたんだね。なんじゃこりゃ。そうでもない。15、
なんか液晶の下にボタンが並んでるのってニコンっぽいなとか思う。
はいはいはい。
チラッと思ったんですけどね。
9番マルチコントローラー。 あ、マルチコントローラーっていうのが増えてんのか。なんかボタンがブツブツいっぱい増えたような気が、
ね、縦一用横一用で並べてるからなんかボタンたくさんあるように見えるんですよね、これきっと。
あ、そっか、
なるほどね。
そっかそっか。
マルチコントローラー自体はあのジョイスティックっぽいやつで、
うん、なんかクニクニ動く、
なんだっけ 40D ぐらいから、
こんなんついてたの、ね、
ダイヤルの上に、
あるの？
ありますよ。
あ、そうなんだ。知らんかった。
あの、なんだっけ、フォーカスの速度点変えたりとか、そういうので使います、
ね。あ、ごめん。俺のもあるわ。そう考えたら。二つないんだ、だから。
ね、
この、なんだ、この丸いの。14。あ、サブ電子ダイヤルの下、右下についてるやつが今の僕の1にはないんだね。上はあるよね。
そうですね。
なるほどね。
はい、ご操作しそう。
なんかね。
ねえ。
ああ、ほんであれだ。メインスイッチのロックの位置が変わってる。オンとオフの間になったの、ロックは。
なんかね。
前はなるほど、
下からオフ、オン、ロックだったんだけどね。なるほど。まあちょっと、触ってみたい気はするけど、まあ触れることもないでしょう、みたいな感じ。あれ？あ、でもまあ発売になってないからまだ出てんだね。まあ、
年末ぐらいにはなんか触れるんじゃないですかね。
あ、店頭
で。3月だったら、あの、ショールームとかで。
あ、なるほどね。そういうとこでなら触れるか。はい、ということでこんなものが出て、あれ？これ解像度落ちてるんだ。
あれ
？1DS Mark III は2110万画素だったのが、こっち1810万画素になってる。
足して2で割ったぐらいですかね。
な感じだね。
DS の系統と DS っていうか、要はあれか、 5D Mark II、
本当にそんな感じ。
あれの系統よりちょっと画素数が落ちましたと。
1D Mark IV が1610万画素で 1DS が2110万画素とか、そのちょうど真ん中ぐらいだよね。
でもなんかあのキャノンで2000万画素超えてもね、多分レンズが辛いので。
あ、そうなんだ。キャノンのレンズってそういう感じなの、
っていう、なんとなく偏見なんですけどね。なんかこれそんなにレンてか、あの元々のね、あの EOS システムなんだかんだ出てもう二十何年経ってるんで、
うんうん、
古いやつとかだったりすると結構、
うん、
きついのとかまだあるんですよね。
なるほどね。ということで、キャノンのフラッグシップが来年3月頃出る予定ですというニュースが入ってまいりました。で、まあ、今週は、水平についてということで、水平って気にして撮ってます？
割と気にはしますね。
うん。
上がりに反映されるかっていうとまた別なんですけど。
うん。まあ、撮るときに気をつけてはいる。
はい、
うん、高野さんはそこら辺意識して撮ったりする？
なんか物撮るときに水平っていうか、あのなんか画面ファインダーっていうか、ライブビューの表示を格子にするぐらいなんですけど。
あ、グリッド出してってこと？
グリッド出してとか、はいはいはい、あとまあ風景撮るときは、
うん、
もう見た目でやっぱりね、まっすぐなってないと変だと思ってしまうので、
うん、
なんかこうそういう時だけは気をつけますね。
なるほどね。なんかね、ここんとこ特にそうなんだけど、
はい、
撮ってる時はまっすぐ撮ってるつもりが上がってくるとあれっていうのが結構あって、やばいかもっていう。あとね、水平もそうなんだけど、左右の両脇余白が、
はい、
どっちかによるんだよな。どっちだったっけかな、 右が開いて左が詰まっちゃうのかな。あれ、真ん中に合わせたつもりなのに寄ってるぞ、みたいなのが、ここのとこいいのと、で、水平ってさ、なんか基準になるものがあるときはいいんだけど、
うん、
そこから、例えば、ちょっとずれたときの水平ってどうやって出すの、みたいな、悩むときないですか。っていうのは、この間、体育館で、合唱団とか、ブラスバンドとか、演劇とか、と、発表会撮ってきたんですけど、
はい、
体育館の横の高いところ、登れるところあるじゃないですか。そこから斜めに撮ると、体育館の舞台の一番上のライン、に合わせると水平じゃなくなるんだよね、当然のことながら。
はい、
で、下に綺麗に整列して座って見てる生徒がいるじゃないですか。
はい。
で、その中間ぐらいの位置に、舞台の下だよね。舞台から降りたぐらいの位置にブラスバンドが広がってたりすると、
うん、
どこが水平って思うんだよね。そういうのってみんなどうしてんのかなと思って。
どうしてもね、舞台とかね、発表会中だと、なんだ、舞台のレイアウトのせいで、水平は出てるんだけど、水平になってないように映る箱とかあるんですよね。
うんうんうん、
斜め線入、はいはい、がどうしても入ってきちゃったりとか。
あ、そういうとこもあるよね。
基本的に下から立ち上がってる線がまっすぐであれば、そんなに違和感はない。
逆に水平というよりも垂直のとこをちゃんと出しておけばいいってことか。
という傾向はあるかなと思いますけどね。あとは、線で合わせようとすると、今度、なんだ、レンズの歪みとかに引っ張られちゃって、
うんうんうん、
逆にこう、ちゃんと撮りにくいとか。
そうそうそうそう。そうだ。
特に画面の端っこの方の直線のものを使って水平撮ろうとすると逆に合わなくなったりするんですよ、
うん、ああなるほどね。そうだ、その時も1740を 1D マーク3にしてたので、で目いっぱいワイド側で撮ってたから、なんかわけわかんなくなってきたぞとか思ってちょっと焦ったんですよね。意外に難しいよね。
そうですね。
あんまり昔そこら辺気にならなかったというか、ちゃんと合わせられてた自信があったんだけど、なんかだんだん基準が分かんなくなってきたとか思って。
三脚使って据え置きで撮る場合だと、だいたい三脚の足の部分の水平さえ撮れてれば、
うん、
どう回しても結構それなりに。
あ、おかしくならない感じなんだ。
おかしくならない。っていう。感じはしますよね。パンして回した時に水平が狂っていくとかあるのが一番こう撮ってて違和感が残るんで、最初のセッティングだけちゃんとして置けばまあどうにかなるかなっていう。あとは私の場合どうしてもなんだ、建物とか箱とか壁とかそういうもの撮ることが多いから、まあどうしても神経使わざるを得なくて、まあ、ファインダーにスクリーン、なんだ、方眼のスクリーン入れて、
うん、
っていうのと、
うん、
あと撮るときに、そうですね、線でなくてね、面で、イメージするようにしてます。
うん、
被写体があって、レンズ通って反転して、フィルム面っていうか、要はセンサー面。
うんうん、
に絵が出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのセンサーの面の傾き具合と、
うん、
なんだ撮るものがそんな変に曲がってなければ一応まっすぐには撮れるはず。
センサーの面と
面、いや自分の要は自分の立ち位置でもいいんですよ、
うんうん、
なんかとりあえず自分がまっすぐ立ってるっていう前提では
いはいはい、はい、
で自分のまっすぐ立ってて相手のものをまっすぐ面で捉えようとしたらどういうカメラの向き方になるかなっていう考え。
ああ、そうだから、その舞台にしても、舞台だとなんて言うんだろう、額縁じゃないけど ちょうど四角い枠の中に入ってる感じじゃない、それが真正面から撮ればもう簡単に合わせられるんだよね。
そうですね。
それが、正面まっすぐ向かってはいるんだけど、例えば数歩どっちかに寄っちゃうとまたおかしくなるでしょ。
あの美大テレビセンターど真ん中ビデオ屋さんの、方に譲るということになるんで、だいたいちょっとずれた位置になる
んです、
でもなんだろうな、その最初の垂直 水平垂直をちゃんと出してあって、でカメラもまっすぐこうコントロールするっていう感じでいくと、そんな案外
おかしくならない、
おかしくはならないかな。
そうなんかね、
斜めにカメラ曲げちゃうとちょっと辛いんですよ、斜め下とか、そうするとこう全体的に水平線保てるものがなくなっちゃうから、ちょっと気持ち悪くなったりとかするんです
よ、なんかね、ここのとこ撮ったのが自分で見ててなんか気持ち悪いんだよね、なんだろう失敗したなっていうのがここのとこ多くて、ちょっとショックが立て続いたのでちょっとこんな話題にしてみたんですが、意外と難しいよね。
そうですね、
気にしだすと
写真屋さん名物、あの写ってればいいんだよっていうのの写ってるのが一番難しかったっていうやつなんですけど、
なんかね、気にしてなかった時ってもしかしたらおかしかったのかもしれないけど、こう気にしだすとすごい切りなくて、いやもうちょっと右に立てばよかったとかさ、もうちょっと下から構えればとか、なんかいろんなこと考えるとさ、なんかどこが正解なんだろうっていうことが結構多くて、
まあね、最近だと画像処理で多少煽り狂ってでも直せちゃったりするんですけど、まあできればね、伸び縮み大きくなるからやらないで済み越したことはないですしね、
まあそれが何て言うんだろう、こうじっくり構えて撮れる時だったりね、あっていう時にパッて撮った時にどんだけ正確に出てるかみたいなのもあるでしょ。
そうっすね、
なんかそういうのってなんかね、今のその学校関係のやつやらしてもらい始めて、そこの人に言われたのは、もうカメラ持ってる時にとっさになんか格子とか直線のものがあったらとっさに撮ってみてちゃんと出るかっていうのを日頃からやってくれみたいな言われてあ、そんなこと最初の頃言われたなとか思いながら、今になってようやくちょっとやってみようかななんて思ってるんだけど、そういうのってやったことある？
あー、でも自分で気にするんですよね、どうしてもね。気になるから最初撮るときにっていうのは、で、私の場合はね、発表会とか多いから据え置きであんまり動くことはないんですけど、
あれ
逆に言うと最初のセットさえちゃんと決めちゃえば、時間かけてでもセットさえできればあとはそこで楽できるっていう面もありますよね。ただなんだっけ、舞台袖とかね、こう舞台袖とか舞台の下のところにこう駆け込んでって、上見上げて抑えるみたいな時は、まあ多少、撮ってる時、撮った瞬間になんかやっぱり嫌な感じするんですよね。おかしい時って、だからその辺はやっぱり気をつけますね。
そうそう、だから撮った時にうわなんか気持ち悪いなって言ってちょっとずらして調整するとかいう時はまだいいんですよね、これで大丈夫と思って撮ったのに上がってきたらあれってこんなはずじゃなかったのにみたいなのがここのとこあったから、
まあ、でも1740だったら関係ないんだけど、手ブレ補正ある機種だとなんかどうもね、ブレのその補正のタイミングと自分の体のタイミングが合わねえと、
あ、やっぱ
たまに派手に曲がる時はあります。
あ、やっぱそうなんだ。2400を使った時そんなになるのよ。
やっ ことはね、2405まっすぐにならないんですよ、あれレンズが。
嘘、マジで。
あれです、あれ結構歪むんで。
嘘、そうなん？
特に24側とかはね、うん、曲が、特に寄ったりしてるときとかは曲がりますよ、ぐにゃーんって。
マジで？
うん、見てるとは。だから、余計それで違和感あるのかもしれない。
ああそうなんだ。いや俺前になんか帰ってそのシャッタースピード稼げるんだったら手ぶれ切った方がいいよみたいな話も聞いたことがあって、でそれを聞いてからなんかね余計気持ち悪い感じがする時があって。
キャノンの手ぶれ補正だったらそんなにそのレリーズ時の動向っていうのはあんまりないとは思いますけどね。手ブレ補正の補正の仕方もいくつかあって、キャノンのなんか、やつだと割とゆっくり補正するんだけど、うんうん、大崩れはしないっていう、
はいはいはい。
やつなんですよね。で、メーカーによってはなんか撮ってる時にガシッとこう補正をかけるっていう。そういう制御をやってるやつとかだと、うん、補正が強すぎてまっすぐいかないとか、うん、そういうことはあります。ただ多分ね24105に関して言うと、うん、レンズの歪みの歪み強いところで合わせちゃって水平垂直取っちゃって引っ張られてるっていう可能性は大いにあります。
あ、そうなんだ。24105ってそういうレンズなのね。
うん、ちょっと癖あるんですよね。
そうなのね。だから今最近ちょっと24105メインから1740使うことが多くなってきてるんであれなんだけど、外で24105メインで使ってる時と結構なんか気持ち悪いって思う、う
ん、すごい便利なレンズなんですけどね。
使い勝手いいんだけどねそこそこワイドだしそこそこズームだしみたいな、なんかよく出てきてもうちょっとワイドでもうちょっとテレがあるといいななんて思ってきてはいるんだけど、
うん、結構その、ね、レンズの歪みっていうのは大きくて、うん、まあ、特に今高倍率ズーム全盛になっちゃったら余計、
うんうん、
歪みのきついとこ弱いとことか出ちゃうんで、
うんうん、
なんかそういうテストとかしておかないと、この辺はちょっと歪み多くてやばいみたいな焦点位置ってあるんですよ、やっぱり。
ああ、なるほどね。じゃああれだ、やっぱり角さんが巻いてたみたいに、それぞれレンズ買った時に、いろいろ自分で撮ってみて、特性を把握しておかないといけないわけだね。
そうですね。自分の好みの画角とかはどうしても出てくるから、そういう、そこでどういう、なんか曲がり方するとか、
うんうんうん、
崩れ方するとか、
うん、
そういうのは掴んでおくと、うん、いいような気はしますね、
うんうん、なるほどね。まあちょっと水平垂直、まあ垂直も含めなんだけど、なんか結構悩んでいるので、皆さんぜひなんかこんな風に撮ってますみたいなのがあれば、どしどしメールでご連絡くださいということで、今週は主のいないフォトスクラブでございましたが、来週は登場してもらえるでしょうということで、届けしましたのは半助と
小関と
高野でした。
はい、ではまた来週。